中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院外科吉岡真一先生に大腸がんについてのお話伺っていこうと思います。吉岡先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今日は大腸がんについてのお話なんですが、はい、まず大腸という、臓器の働きですね、そしてどういった作りになっているのか教えていただいていいですか？
はい、大腸は食物が消化吸収された残りの腸内容物を貯めておき、
はい、
水分を吸収して大便にする臓器です。
はい、
栄養の吸収には主に小腸が関与しているため、実は大腸はあまり関係ありません。大腸菌や乳酸菌などの100種類以上の腸内細菌が存在しており、食物繊維の分解や感染予防の働きなどをしております。
はい、
作りですが、大腸は盲腸から始まります。盲腸から上に向かう部分が上行結腸、次いで横行結腸、下に向かう部分が下行結腸、 S 状結腸に曲がっているところが S 状結腸、
はい、
その先が15センチほどのまっすぐな部分で直腸になります。最後に肛門括約筋のあるところが肛門蓋になって、全部で2メートル程度になります。
腸というように言われるとすごい長いというイメージがありますが、大腸だけでいうと2メートルぐらい、
そうですね、
という長さになるんですね。はい、先生、今日はテーマは大腸がんについてということなんですが、この大腸がん、どんな病気なのか教えてください。
はい、大腸がんとは、先ほどご説明させていただきました盲腸、結腸、直腸、肛門に発生するがんで、日本では S 状結腸と直腸にがんができやすいと言われております。大腸粘膜の細胞から発生し、腺腫という良性のポリープの一部ががん化して発生したものと、正常の粘膜から直接発生するものがあります。
はい、
粘膜の表面から発生した後、虫歯のように大腸の壁を次第に深く侵入していき、進行するにつれリンパ節転移や肝臓、肺など別の臓器に転移を及ぼします。
先生の言葉でちょっとあらと思ったのが、日本人では S 状結腸と直腸にがんができやすいということは、こう人種によって少しできる場所も変わってくるということなんですか？
そうですね、若干違いはあるとは言われてますが、やはり多いものは S 状結腸、直腸というのは大体、まあ、全人口的には変わらないというふうに言われております。
なるほど。この大腸がんというのは、患者さんどのぐらいの人数の方いらっしゃるんですか？
はい、日本で1年に新たに大腸がんと診断された人数は、2008年では男性では約7万人、女性では約5万人であり、増加傾向にあると言えます。
はい、
ちなみに臓器別で比較すると、大腸がんでは男性では3番目、女性では2番目に多いがんとされております。
はい、
人数比でいうと、男性では10人に1人、また女性では15人に1人の割合でかかるというふうには言われております。この比率も年々増加傾向にありますので、注意が必要です。
はい、思ったよりも多いですね。
そうですね、
私の周りでも、まあ、男性の方がなってらっしゃる方、今ね戦ってらっしゃる方が多いんですけれども、まあ、男女比でいうと、まあ、男性の方が少し多め、
そうですね、
はい、ということなんですね。はい、年齢は、大腸がんになる年齢どのぐらいの方が多いですか？
はい、基本的にはあまり若い方にはできません。
はい、
しかし大腸がんにかかる人は40歳ぐらいから年々増えていき、一番多いところで60歳から75歳で、一番多くなるというふうに報告されております。
他のがんの臓器についても、先ほど先生も少し教えていただけましたが、他のがんと比べて大腸がんの患者数というのはどういうふうな、
はい、これも年々変わっているんですが、2011年の統計では男性では一番多いものが肺、胃に続いて3番目に多いとされております。また、女性では乳がんに続いて2番目に多いと報告されておりますが、やはり増加傾向であるため、2015年の統計ではもっと増えてくるということが想定されます。
はい、まずこの大腸がんにならないのがベストはベストなんですけども、 大腸がんになるとどのような症状が現れてくるのかを教えてください、
はい。注意しなければいけないのは、早期の段階ではほとんど自覚症状はありません、
はい。
しかしながら多い症状としては、血便、下血、下痢と便秘の繰り返し、また便が細い、便が残る感じ、お腹が張る、腹痛、貧血、原因不明の体重減少などが、症状としては挙がっております。
はい。
中でも出現頻度の高い血便については、痔などの、良性疾患でも同じような症状が起こるために、大腸がんのやはり早期発見には早めに消化器科、胃腸科、肛門科などを受診するのが大切です。
はい。
時には、がんによる腸閉塞症状で嘔吐などでがんが発見されることや、大腸がんの転移や肺、肝臓の種類として先に見つかることもあります。
うん。
まあ、つまり早期発見のためには検診などを受けておかないとなかなか症状が出ないので難しいというふうに言えるでしょう。
なるほど。早期の段階では自覚症状があまりないので、やはり早期発見のために検診が大切。
そうですね、
はい、ということなんですね。大腸がんになる原因って何か分かっていることありますか？
そうですね、現在言われているものの発生原因としては、生活習慣では飲酒、肥満、食生活では、牛、豚、羊などの、お肉を少々して赤肉と言います、
はい。
こういったものが、リスクの一つとあります、
うん。
最近で言われているのは、ベーコンやハム、ソーセージなどの、加工肉の摂取増加が指摘されております。
はい。
身体的な要因としては、高身長のものほど、方ほど、発症のリスクが高いというふうに言われております。
うん。
遺伝的な要因としても、直系の家族に、家族性 大腸腺腫症、もしくはリンチ症候群にかかった人がいるという家族歴が、一般的に知られております。
はい。
簡単に言うと、同一家系の中で、がんになった方が3名以上いれば要注意というふうに言います。
はい。
しかしながら遺伝で起こる大腸がん一部ですので、多くの場合は後天的に発生するというふうに考えた方がよろしいでしょう。
先生が大腸がん年々増加傾向にありますというのは、この食生活にもかなり大きな影響があるんだなというのを今の説明でよく理解できたわけですけれども、この大腸がん診断をどうやってされていくのかなと思うんですが、いかがでしょうか？
はい。主には大腸の内視鏡検査で診断されます。
はい。
大腸がんと診断された後で、進行の度合いや転移の有無を診断するために腹部 CT などの画像検査を行います。
はい。
ここでよく、腹部 CT だけではダメですかというような疑問も起きることがありますが、早期がんなどでは、腹部 CT では病出されないこともあるので注意が必要です。
はい。
また次に多い質問で、血液検査で分かりませんか、と聞かれることは多いんですが、
はい。
大腸がんと診断された患者様のうち、腫瘍マーカーが上昇しているケースはわずか3割程度なので、まず現時点では血液検査では分かりにくいと言わざるを得ないです。
がんによっては血液検査などで分かるというものも、腫瘍マーカーで分かるというものもありますが、大腸がんに関してはやはり腹部の CT。
そうですね、というのも大腸内視鏡が一番診断能力が高いので、そういったものでいわゆる大腸の検査をされることをお勧めします。
はい。症状がなくても検査をする方がいいということですね。
そうですね。
大腸がんの進み具合はどのように示されているのか教えてください。
はい。これはがん一般的に言えることなのですが、ステージ分類というものがあります。
はい。
これが進、がんの進み具合、予後、治療方針の選択に用いられています。
はい。
大腸がんではステージは0から4まであり、数字が増えるに従い進行している状況を示しております。
うん。さあ、大腸がんになってしまったという時の治療がどのように行われているいくのか気になるんですが、治療法を教えていただけますか？
はい。大腸がんの治療では、主に大腸カメラ、先ほどの大腸内視鏡を用いたような内視鏡治療、
はい、
あとは手術、
うん、
抗がん剤などの薬物療法、放射線療法などがあります。
はい。
治療方法に関しては、先ほど申し上げましたステージ、全身状態、年齢、合併する他の病気などを考慮し決定されます。
はい。
いわゆる早期がんでは内視鏡治療で済むことが多いですが、 それ以外の場合では何らかの形で手術が必要になるケースが多いというふうに思っておいていただいた方がいいかと思います、
うん、大腸がんの手術どのような感じになるのか教えてください。
はい、まあ、主には病巣を取り除くという形の手術になるのですが、
はい、
冒頭でお話しさせていただきました通り、いろんな部位でできる可能性があり、うん、その部位によって方法が異なってきます。
はい、
大きく分けると結腸がんの手術、直腸がんの手術に分けることができます。
はい、
結腸がんの手術に関してお話しさせていただきます。
はい、
がんのある部位から、両端に向かって5センチから10センチ離れたところの腸管を切除しつなぎ合わせます。
はい、
結腸がんの場合、切除する結腸の量に関わらず手術の後の機能障害はほとんど起こりません。
おお、はい、
がんがある部位によって切除する範囲が決まり、うん、手術方法は主なものでは、開毛部切除術、右半結腸切除術、横行結腸切除術、左半結腸切除術、 S 状結腸切除術などが行われます。
うん、はい、
次に直腸の手術に関してお話しさせていただきます。
はい、
直腸は結腸と違い、うん、骨盤内の深いところにあり、その周囲には神経や筋肉、また前立腺や膀胱、女性の場合は子宮、卵巣などの排便、排尿、性機能などの役割がある日常生活で重要な臓器があります。
はい、
これらは骨盤の中の自律神経によって調整されています。
うん、
直腸がんの手術でよく話になってくるのが自律神経の温存手術という手術になります。
はい、
これらは排尿機能や性機能を調整する自律神経を手術中に確認し、自律神経を残す手術方法になります。
はい、
直腸がんの場合は全ての神経が残せれば手術前と同様の機能を保つことが可能ですが、
うん、
がんが自律神経の近くに及んでいるような時には神経を合併切除するような手術が必要になることもあり、機能障害が起こる可能性もあります。
はい、
なお病状や手術の方法によっては人工肛門が必要になる場合もあります。
うん、
直腸がんでは部位進行度に応じたさまざまな手術方法があり、代表的な手術は直腸底位前方切除術、永久人工肛門となる遠因腹式直腸切断術などが挙げられます。
うん、なるほど。大腸がんといってもできる部位によって手術方法も随分変わってくる。
そうですね、
ということなんですね。
はい、
よく腹腔鏡手術という言葉を耳にするんですが、この腹腔鏡手術というのはどのようなものですか？
はい、大腸がんでは、全て保険で救済されているような安全な手術方法と思っていただいて結構です。
はい、
具体的には炭酸ガスで腹部を膨らませて小さな穴を数箇所開けて専用のカメラや、器具で手術を行う方法です。
はい、
通常の開腹手術に比べて傷が小さいため手術による体の負担が少なく、また術後の回復も早いため、我が国では大腸がんにおける手術件数は腹腔鏡の手術が年々増加しております。
うん、やはりこれは手術に負担がないということは手術後の回復も早いので入院する時間も少なくなるということですかね。
そうですね、術後の離床が随分早くなりますので、非常に有益な方法であるというふうには私らも考えております。
うん、なるほど。受診をして、検査をしていただいて手術をするというなると、自分のやはり通っている病院、通った病院で受ける手術を受けることが多くなると思うんですけれども、手術を受ける病院でやることが変わってくるんですか？
はい、昔はですね、こういったところはブラックボックスになってましたので、
あ、
結構施設によって変わってくるというケースはあったんですが、
はい、
最近ではですね、一般に手に入るんですけれど、大腸がん診療ガイドラインという、うんうんうん、いわゆる大腸がんに対する治療方針が出版されております。
はい、
もちろんこれは医療用と、あとは患者様用で、手に入るものもありますので、一度手に取っていただければというふうに思います。
はい、
でちなみにその、多くの施設ではですね、このガイドラインをもとに治療が行われております。
うん、
もちろん我々の施設でもこれを参考にして治療を行っております。つまりですね、こういったものが、容易に手に入るようになりましたので、
はい、
治療方針に関しては割とどこの施設でも大きな差はなくなってきてるんじゃないかというふうに思われます。
うん、ね、患者としてはやはり先生と信頼関係を持って、健康になるように前に進んでいくように一日一日を過ごしていただくというのがやはりベストということですね。
そうですね。
はい、先ほども少し手術の後の話を お尋ねしましたけれども、手術をする場合入院期間どのぐらいになるのか教えてください、
はい、もちろんその時の状況と、まあ、手術のやり方にも、依存しますが、
はい、
いわゆる大きな合併症がなければだいたい術後10日から2週間ぐらいが一つの目安になるかなというふうに思われます、
うん、思ってるより早く回復が。
そうですね、
はい、そうですね。じゃあ手術を終えて、じゃあ無事に退院をしました。気になるのはやはり退院後の自分での生活、日常生活になるんですが、どのようになっていきますか。
はい、これはまあ手術のやり方と方法によってある程度は変わってくるんですが、はい、まず皆さんがよくお聞きになられるのが運動についてです。
うん、そうでしょうね、はい、
基本的にはウォーキングやストレッチ程度の軽い運動はまず大丈夫と思っていただいて結構です、
はい、
むしろまめに体を動かすようにしていただいた方がいいかと思います、
うん、
ただ注意をしなければいけないのは、お腹を使う操作ですね、
うん、
半年ぐらいは腹筋を使うような激しい運動は控えていただいた方が安全かと思います、
はい、
またお腹の中の問題ですが、うん、いわゆる腹部の手術を行った後では便通異常などの症状が出ることがあります。
はい、
多くの方は退院後しばらくは整腸剤や下剤などで調整するケースが多いです、
うん、
また直腸の手術の後では貧便や排尿障害などが起こることもありますが、こういったところもお薬でのコントロールが必要になる方が多いかと思います、
うん、運動やお薬などのコントロールでうまいこと生活はできていくという形ですかね、
はい、ある程度慣れも必要なんですけれど、
あ、慣れ、
はい、
うん、自分の体とちょっとこうね、
そうですね、
向き合う時間が必要になるということですね。
はい、
術後外来通院というのはどのような形になりますか。
はい、実はこれもガイドラインである程度のところが示されているんですが、うん、
はい、
まず一つの目安っていうのは5年間ということになります、う
ん、はい、
5年間無事経過しますと大腸がんに関してはほぼ治癒したと思っていただいて結構かと思います、
はい、
その5年間の間に定期的に検査を行い再発に関しての有無を確認していきます。
はい、
また特殊なケースですが進行したステージの場合では外来で抗がん剤治療を約半年間目安に行うこともあります、
うん、
手術後の受診の間隔は大腸がんの性質や進行度、治療内容と効果、
はい、
先ほどお話しさせてもらった治療の追加治療の有無、
うん、
体調の回復や後遺症の程度によって異なってきます。
はい、
また治療を引き続き行う場合にはその治療の予定に応じて通院していただく形になります。
はい、
抗がん剤などの治療を行わない場合でも初めは1ヶ月から3ヶ月ごと、
うん、
病状が安定してきてからは6ヶ月から1年ごとに定期的に受診していただくような形になります。
はい、
受診の時の検査ですが、まず体調についての問診、
うん、
その他の診察検査が行われます。
はい、
検査としては血液検査、CT 検査、大腸内視鏡検査などが行われ、必要に応じて MRI 検査や PET CT 検査などが追加されます。
うん、なるほど。まあね、ガイドラインというのがあるということと、私たちも手に取って読むことができるということで、まあ、少し気になるななんて思われる方はそちらを目を通していただくのも一つかとは思いますが、何よりも主治医の先生と相談をしていただいて前に進んでいくことが大切ということですね。
はい、そうですね。
はい、今日は吉岡先生に大腸がんについてのお話を伺っていきましたが、吉岡先生、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、大腸がんは現在も増えつつある病気の一つです。しかしながらなかなか早期発見は難しく、やはり検診が重要かと思われます。
はい、
またおかしいなと思うような症状があればぜひ病院を受診するようにしてください。
はい、本当に症状としては自覚症状がないという病になりますので、皆さん、必ず検診を受けていただきたいと思います。先生、ちなみに検診はどのぐらいの周期で受けていただくのが一番いいですか。
一応ですね、これも大体まあ年に一度会社の検診があるかと思いますので、
はい、
今回の話では出ませんでしたが、やはり便潜血というのが一番鋭敏で、うん、スクリーニングとしては適している検査になると思いますので、うん、受けていただくというのが大事かと思います。
はい、自分の体のことは自分で守るように心がけていただけたらと思います。今日は大腸がんについてのお話を西宮市立中央病院外科吉岡真一先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。 お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。